2012年12月17日月曜日、ポンナイティーズ月曜担当パーソナリティー若でございます。今週もよろしくお願いいたします。はい、というわけでお送りしていくわけなんですが、月曜日、最初にお送りするのはこのコーナーです。先週のトークテーマの振り返りということで、先週のトークテーマは私と選挙2012ということで、トークテーマでは提案者は、私はがでございました。で、まあ、まあ、皆さんね、すでにご存知の通り、昨日、昨日ですね、衆議院総選挙、投開票が行われて、まあ、結果ね、まあ、皆さんもわかる、ご存知だと思いますけども、まあ、自民党が政権奪還を果たして、で、まあ、来週かな？来週にも、まあ、第2次って言っていいんですかね？こういう場合は。第2次って言っていいのかどうかがちょっと怪しいんですけど、安倍内閣がね、発足することが、まあもう大筋決まったよねっていうところで、まあ、今回の、今週の、先週のトークテーマの振り返りは、これを踏まえて、昨日の結果を踏まえて、先週のトークテーマの振り返りをちょっとやってみようかなと。いうふうに思います。はい。で、まあ、まずですね、僕の、まあ今回の選挙の、まあ一通りのこの流れを見て思ったことっていうのは、まあ正直月曜日の人はですね、正直ちょっと失望したらしい。で、まあ何に失望したってね、まあいくつかあるんだけど、まず一つは、投票率がね、戦後一番低かった。そうですね。59.32% ということで、これ朝日新聞の記事でございますけれどもですね。総務省は17日、今回の衆院選の、小選挙区の投票率が 59.32%、と発表したということで、これは戦後最低だった1996年、僕が生まれて3年、だから3歳の時ですね。僕が3歳の時に、時は 59.65% だったんですが、それを下回ったということで、59.32% と。で、まあ、前回、2009年の時の、まあ、選挙、衆議院選挙の時は、まあね、民主党に政権交代みたいなところで、まあ、だいぶ関心が集まって、かなり高かったんですね。ここは、69.28% ということで、これは過去、違う、小選挙区比例代表並列制が導入されて、された1996年以降では、最高だったんですよね。だからもう前回は最高だったんだけど、今回は最低、みたいな感じで。人の人数で言うと、昨日の選挙の有権者数は、1,395,009,866人だったらしいんですけども、このうち投票に行った人は、6,166,009,473人。ということで、まあ、だいぶ少ないねっていうのが、まあ、正直印象ですね。まあ、だから、まあ、だいたい 60%、およそ 60%、まあ、細かい数字入れるとちょっと、まあ、ね、あれなんですけども、およそ 60%、だから10人に6人だっていうぐらいですかね。で、多分これ年代別の投票率が、まあ、まだ出てないのでわかんないですけども、多分若い人の投票率はまだ 50% 割ってるでしょうね、きっとね。結局今回はさ、こう、ツイッターとかフェイスブックとか見てても結構こう、呼びかけてるわけですよね。いろんな人が。いや、投票行こうよっていう呼びかけてるわけなんですけども、まあ、結果、まあ、大した変わらなかったっていうか、むしろ下がったっていう、ね。で、これ下がった原因は、多分いろいろあると思うんですよ。いろいろあると思うんですけども、まず多分一つは、冬に選挙をやったっていうのが多分一つ理由だと思うんですね。これは多分外に出たくないとかっていうのが、まあ理由になるのかな。まあそれも理由にならない理由だと思うんですけどもね。っていうのがあると思うんですよ。まあそれが一つ。で、あともう一つは、正直今回の選挙は難しかった。選択が難しかった。これはね、まあ僕もそう思います。今回の選挙は正直、本当に皆さんもいろいろ投票に行かれた方は多分すごい悩んだと思います。悩んで、政治を委ねる一人を決めたと思うんです。で、まあ決めなきゃいけないと思うんですよ。ただやっぱり、 ね、たくさん悩んで悩んで悩んで、やっぱりでも、一人やっぱり結局選ばなきゃいけないわけですよね。うん。だからまあ、なんか先週のポンナイティーズだったかどっかで、なんか誰かが言ってたような気がするんですけどね。なんか別に選ばなくてもいいよねとかね、なんか投票に行かなくていいっていう選択肢もあるよねみたいな話をしてた人が、話をしてたのかツイッターで見たのかちょっと定かじゃないんですけれども。まあ、なんていう選択肢はまあ、ないよねっていうんです。行かなくていいなんていう選択肢はないわけですよね。やっぱり。僕はそう思うんです。で、まあ、この投票率の低さ、どうすればね、投票してくれるのかって、ちょっと僕、先週一週間考えました。で、まあ一つよく言われているのは、ネット選挙を解禁すればいいんじゃないかっていう声も、まああるわけですね。で、まあこれがね、技術的にはね、多分不可能じゃないだろうし、やろうと思えば多分、2、3年ぐらいで多分準備はできると思うんです。うん。で、多分、それが実現すると、若い人の投票率は多分上がるでしょうね。今よりは少なからず今よりは上がるはずなんです。うん。ただ、僕が懸念する事項は、まあ、いくつかあって、ただ紙でね、自分の手で書くわけじゃないから、こうなんか、安易に決めかねない気がする。なんか、アンケートみたいな感じで、こう、クリッククリックみたいな感じで、カチカチってクリックしちゃう、勢いでやっちゃうと、ちょっとそれはまずいよねっていうふうに思うんですよ。なんか、あ、若さんがこの人いいって言ってたからこの人入れようかなみたいなことがまあ起こりかねないんですよね。うん。だから2ちゃんとかでさ、誰かを当選させようぜとかってみんなその勢いで当選させちゃうと、それはそれでまずいよねっていう話があるわけですよね。だからまあ、もしかするとこれはあんまり現実的じゃないかもしれませんね。うん。だからまあ、選挙はね、アンケートじゃないんですよ。そう、選挙はアンケートじゃないんです。これは、ね、ネット投票とか紙投票もどちらも限らずですね。これアンケートじゃないんです、選挙は。選挙は自分の意思を、示すことなんですね。って僕は思うんです。だから、まあそこまでね考えてる人は今の若者にいるのかどうかっていう話でね。いやまあもちろんいると思うんです。てかいるんです。いるんですけど、多分そこまで考えてる人はまあそんないないのかもねっていうね。でこれ多分すべての主役の根源は、これ誰かが言ってたんですけど、これも誰かが言ってたんですけど、もういろいろね、この一週間僕サイトとか見てたんで、その、もうどこがソースかわからなくなってるんですけど、多分これね、選挙に関するこの若者があんまり選挙行かないっていうのは、多分ね、これ教育が悪いんじゃないか説ですね。僕の中で。ああ、それはあるかもしれないって思ったのは、そこまで多分政治や選挙に関して、今、一応授業としては教えてるんですよ。僕も習いましたし、衆議院の定数は480人で、選挙は小選挙区と比例代表並列制っていうのでやってて、みたいなことは教えてるんですよ。教えてるんですけど、果たして、ちゃんと教えてあげてられてるかどうか。そう、ちゃんと。ここで言うちゃんとっていうのは、そういう議員定数が480人でとか、そういうね、知識詰め込めばいいっていう問題じゃないんですよ。そんな知識なんかはね、まあ、最悪ぶっ飛ばしてもいいと思ってるんですよ、僕は。そういう知識を詰め込めばいいって問題じゃないんですよね、政治とか選挙っていうのは。一人の国民として育ててあげないといけない。愛国心とかっていう話になるのかもしれませんけどね。だから、なんだろうな、国として、一人の国民を育ててるっていう意識が、果たして今の教育にあるのかどうかみたいな問題になるわけなんですよ。まあでもこの辺の専門はケクノさんだからね、教育分野はケクノさんが専門だから、まあ僕がこうあんまり熱く語ることは、まあね、しない方がいいのかもしれませんけど、いや僕は個人的にはそう思います。で、まあ今回の選挙の結果を見て、まあ自民党がね、自民公明両党で、ね、325議席でしたっけね。ということで、まあ、衆議院議員の定数が480人ですから、もう3分の2以上を取っちゃったわけですね。で、これ、3分の2以上を取ったって、これ何を意味するのかっていうと、再可決するとき、その参議院で不可決、不可決になったときに、もう一回衆議院に戻ってくるんですね。で、その時に3分の2以上の可決があれば、その法律は可決するっていうルールがあるわけですね。で、まあ、それができる状態って。で、まあ、メリットは、まあ、あって、まあ、今までよりも、これまでよりも、このまでの3年ちょいよりも、まあ、法律が可決するスピードは速くなるのかもしれない。うん。ただ、一つ懸念があって、危ない法律通しちゃう可能性も、まあ、 なきにしもあらずっていうところで、まあそういう危険もあるわけですよね。うん、一つの政党だけに頼ってしまうっていうところが、まあ起こり得るっていうところで、まあねっていう話なんですけども、で僕が今回の選挙の結果を見てちょっと思ったのは、あの安易な選択をしていないか、皆さん安易の選択していませんか、大丈夫ですか。まあ皆さんどこに投票したかはね、あの秘密選挙なんで、まあ別に僕は問いざすつけは、ね、さらさらないですけども、安易な選択をしなかったかどうかっていう、ちょっと投票した人はちょっとここで立ち止まって振り返ってほしいっていうのがあって、その、いやまあ民主党に政権交代させたけど結局3年半で別に大した成果出してないよね。てかむしろ悪くなったよね。じゃあ、ちょっと、前の政党に戻すかっていうぐらいの勢いで安易に考えていないか。まあそういう考えも別に悪いとは言いません。悪いとは言わないけど、ちゃんとその政策とかをちゃんと見て比べた上で、やっぱり自民党だなって思って投票したのかどうなのかっていう話で。まあそれだったらいいんですよ、僕も。うん。ああ、ちゃんと見て決めたのだなと思って。ああ、それだったら、まあ、そういう意思なんでしょうね。多くの有権者はっていう話になるんですけども、果たして安易な選択をしていないかどうかっていうところで。どうでしたでしょうか。皆さん、ちょっとね、投票するに至ったプロセス、皆さんが選んだ、投票に行った、選んだ時のね、プロセスをちょっと振り返ってほしいなっていうふうに思います。で、まあね、先週もこれちょっと話したんですよ。改めてちょっと一週間経って、これは、この考え俺変わんなかったんで、改めて言います。今回選挙に行かなかった人、いや、いると思うんです。いや、ポッドナインディーズでもね、これテーマ先週提案しておいて、各キャスターまあそれぞれお話ししてましたけど、結局行ってない人が多分ね、ポッドナインディーズキャスターの中では有権者4人いるんですけど、多分2人ぐらい行ってないと思うんですよね。確率論から言うと、2人ぐらいは行ってないはずなんですよ。いや、言ってない人いると思います。まあ別にそれを言う必要はないけどね、ここで。ここで言う必要はないと思うけど、多分言ってない人いると思うんです。それが悪いとは言いません。ただ、行かなかった人は政治に口を出すなよ。どんな理不尽な法律可決されても文句言うなよ。っていうふうに、僕は思うんですよね、やっぱりね。そう。これはウェントさんも言ってましたね。日曜日のウェントさんも言ってました。ここで初めて先週のトークテーマで出てくるって話ですけど。ね。12分話して、この話が出てくるんですけどね。そうですね。だから先週の日曜日、まあまあ昨日ですね。昨日、ウェントさんも言ってたんですけど、うん。いや、俺は文句言う気ないから、ね、選挙行かなくても、みたいな話をしてたんですけど、まあまあ、まあそういう話ですよね。うん。だから、若さん、戦争に駆り出されて、ちょっと行ってきてよ、ちょっと戦地行ってきてよとかっていう法律が立っても、文句言うねんっていう話ですね。うん、消費税が 20% とかになっても、文句言うねんよっていう話ですよね。うん、文句、いや、これ、こう言うとちょっと語弊があるんだけど、文句を言うために選挙に行くっていうと、ちょっと変なんだけど、やっぱり自分の意思を示すことが大事だよねっていうね。で、なんかこう、今日ね、大学に僕が行ってきて、いや、ちょっといろいろ話を、聞いてさ、いろんな人の話をちょっと聞いて、まあ僕から持ちかけたわけじゃないですけど、ちょっといろいろ、いやー自民党だねーってかっていう話をちょっと聞いて、うんうん、いやそうだよねみたいな話をして、今にいろいろ話をしていく中で、いやー俺さ、実家に住民票置いてるから、いや今回行けなかったんだよねーとかさ、まああるいはこれはまあ大学で聞いた話じゃないですけど、いや仕事で忙しいから行けなかったんだよねっていうのはね、もうこれは甘いですよ、甘いですよ、ふざけんなって話ですね。あとはいやもうめんどくさいから行けないわね、もはや論外です。もう話すまでもないっていうね、論外です。僕はもうそう思ってます。ね、じゃあ何のために期日前投票とかあるのだっていう話ですね。何のために不在者と投票とかあんだっていう話ですね。やったでしょ社会科で、なんで使わないのみたいなね。それすら使うのもめんどくさいんですよね。もう知らねえわ。文句言うなよ、だからもう絶対文句言うなよ。で言っといてね、絶対も後で文句言う奴らがね、いるんですよね。もうバカじゃないのかと。ダメだな、今日口悪いね。多分ここまで言うと、プロモーターから怒られそうなので、これ以上はね、あんまり悪口言わない方がいいかもしれませんね。だから、それはもう言い訳に過ぎないわけですよね。甘いです、甘い。甘い甘い。で、誰かな、これ誰か言ってたんだけどね、白票でもいいよねみたいな話をね、誰だっけな、誰かしてたんだけど、俺ね、これね、白票で言っていいよねみたいな、ツイッターでもなんかいろいろ流れてたんだけど、なんか白票は白票でなんか違う気がするんです。その白票っていうのは、まあ選挙に行ってないのと、まあ、 まあ僕はあの意味としては同じなのかな。その影響するしないという意味では同じなのかな。その行った行かないでは違うのかもしれないけど、その自分の意思を示した示してないでは結局行ってない人と全く同じなのかなっていうふうに思うわけですよね。それはなんかねっていう違う気がするんだよね。白票っていうのはなんか違う気がするんだよね。まあそれ確かに言ったのかもしれないけど、俺はでも自分の意思示してないでしょっていうふうに思うんですよね。白票が自分の意思を示したことになるんだったら、それは何を意味してるんですかね。選挙制度のあり方に意思を示してるのか、何なのかみたいな話だよね。まあご意見ある人がいたら教えてください。で、まあそんな中、10代の僕は選挙権がなかったわけですね。で、ちょっとね、これ先週面白いサイトを見つけました。で、これツイッターの方には僕書いたんですけど、まあ、先週もね、ちょっと言えばよかったんですけども、ちょっと言えなかったので、ちょっと今更になりますけども、ちょっと紹介します。ティーンズオプニオンっていう、まあ、今回のエントリーの記事のところにリンク貼っときますけど、ティーンズオプニオンっていうサイトがあって、これ何かっていうと、10代によるネット模擬選挙っていうのが行われたんですよ。ネット上で選挙をやるっていうね。まあ、で、公開、で、選挙の期日は、本物の選挙と同じ、昨日の午後8時まで。で、午後8時にもう即日開票を、てか結果が、まあ、出るっていう形で、ネット上で投票をするっていうのがあったんですね。で、これ一番の特徴は、10代が選挙をするっていうことなんですね。20代以上の人は、選挙権ないです、という話で。そんな感じで10代の人だけでこう選挙をやったんですけれども、その結果を見てもやっぱりこうなんだろう、20代以上のその本物の選挙の結果とまそう変わらなかったっていうのがあって、で、まあこの中でまあもちろん投票だけじゃなくて議論もできるんですね。で、この議論がすごく面白くて、やっぱり10代の人でもすごい考えてる人いるなって思ったし、やっぱり当然ですけど僕よりもすごい考えてる人っているんですよね。ポットナインディーズ月曜日で若がなんか口うるさく言ってるなって思ってる人もいると思うんですけど、僕以上に口うるさく書いてる人とかが結構いて、まあ言葉悪いですけども、だからすごい関心ある人もやっぱり10代なんかにはいるんだなっていうふうに思いました。で、このサイト議論は見れますし、結果ももう見られるようになってますので、この10代のみならず20代以上の方でも見られるので、ぜひ終わった今だからこそこの選挙10代がどう審判したのか見ていただければなというふうに思います。特にね、議論のページがね面白いと思う。あ、そんなことを思ってるんだっていうのが意外とあると思うので、これは見ていただけたらなというふうに思います。で、ちょっと一週間聞いてて、ちょっと今更この話をするのもなんですけど、ね、ちゃんとした振り返りを入れます。キャスターの、ちょっとこれ誰が言ってたかごめんなさい、ちょっとメモし忘れたんで、ちょっと誰が言ってたか忘れたなんですけど、リンさんだったかな多分、わかんないけども、誰かが言ってたんですけど、なんで選挙って毎回日曜日に行われているのみたいな話があって、いやちょっとわかんないですねっていう話をしてたのを聞いて、ああ確かにそれまあ素朴な疑問だよねっていうことで、え、ちょっと若さん調べましたので、ここでその結果を、結果っていうかまあそのなんで行われているかの回答をします。これね、まあ別に選挙って別に毎回こう日曜日にしなければいけないみたいなルールは別にないんですよ。そんなの法律で定められてないんです。だから法律上は別に月曜だろうが火曜だろうが水曜だろうが木曜だろうが金曜だろうが土曜日だろうが祝日だろうがいつやってもいいことになってるんです。が、一応ここまでの選挙っていうのはまあほぼ例外なく、まあ一部あります。一部例外もありますけども、ほぼ日曜日に行うことが慣例という形になってるんですね。で、これ、なんで日曜日なのかっていうと、まあ、理由は単純なんですね。多くの人が選挙に行きやすいからっていう理由です。まあ、だいたい仕事とかが休み、会社とか学校が休みなのは日曜日ですので、で、まあ、一番人が来るであろうっていう曜日が、まあ、日曜日。ということで、日曜日が選挙の日になってるんですね。そう、これが月曜日だわ。だから、正直ね、だって仕事行ってる人とかどうすんのみたいな話だけど、もっと、今よりも投票率下がるよ、これ。で、という配慮で、まあ、日曜日にやってるんですね。っていうのが理由です。はい。以上です。まあ、確かにでも、いいところに目をつけたなと思って、僕も聞いてました。誰だったっけな、多分、リンさんだったと思うんですけど、違ったらごめんなさい。はい。 で、まあもうね、なんか今日すごい選挙の話ばっかりで、本題の今週のトークテーマいかないんじゃないかみたいな勢いで話してますけども、ちゃんと来ます。大丈夫。安心してください。で、まあまとめですけど、これで終わりじゃないんですね。選挙が終わりましたけども、これで終わりじゃないんです。これからが始まりなんですね。一番問題なのは、これで選挙というイベントが、まあ昨日で終わったわけなんだが、これで終わって、ああ、終わったねー。あ、そうか。安倍さんが総理になるんだね。次で、終わったらダメなんですよ。そこで終わったらダメなんです。多分終わると、多分、大体の人っていうか、多分、今回もそうなるだろうけど、政治への関心っていうのが多分、どんどん薄れていくと思うんです。うん。だから、選んで終わりじゃないんですね。これから、選んだ人たちが、例えば今自分たちがね、皆さん、昨日投票した人たちが、これから何をやっていくのか、これを見ていくのが多分一番大事で、これが全ての始まりなんですね。うん。で、まあ、僕自身は、次の時には、僕もね、選挙権を持っているはずなので、まあ、来年の夏ですね、に行われる、まあ、もう決まってる選挙で言うと、来年の夏に行われる参議院選挙ですね。この時には僕も有権者となってるわけですから、次も僕はしっかり選べる有権者でありたいなと思います。だって、一人を当選させるだけで、ね、一人ですよ、一人。候補者一人を当選させるだけで、これもね、どっかの統計のデータですけど、1億円ぐらいかかってるらしいですよ、税金が。まあ、税金だけじゃないんだけどね、候補者も払ってんだけど、ちょっとは。1億円ぐらいかかってるらしいですよ。ほら、選挙ポスターとか、選挙の看板とかね、投票用紙とかっていうのは、あんなの全部ひっくるめたら、まあ、1億ぐらいかかるよねって話で。そう、めちゃめちゃ選挙って金かかるんですよ。そう。それ、どっから出てるのって、税金ですよ。自分たちの税金をドブに捨てるぐらいだったら、その貴重な一票、投票しませんかっていうふうに僕は思います。うん。まあ、っていうわけでね。まあ、ね。でも今回の選挙、だいぶ僕の予想とは、裏腹に、維新の会、だいぶ頑張りましたよね。だからだってもう民主党に追いつく勢いじゃないですか。まあ、追いついてないんだけど。第3党ですね。まあ、ただ、大存客の中では、こう、いろいろごちゃごちゃが起こってるようで、まあ、今後どうなるんでしょうね。まあ、この辺も見ていきたいと思います。ということで、以上、先週のトークテーマの振り返りでした。それでは、やっとここから本編です。果たして本編今日何分やるんでしょうか？わかりません。では行きましょう。和歌の、ポーン、ナイティーズ。改めまして、こんにちは。ポンナイティス月曜担当パーソナリティ、ワカです。ということで、先週のトークテーマがあまりにも長すぎたので、今週のトークテーマの話はちょっと短めでいきます。ごめんなさい。ではいきます。今週のトークテーマ発表します。今週のトークテーマは、青春講座、モテないためには。ということで、トークテーマ、提案者は、火曜担当パーソナリティ、プロモーター、ケクノ太郎さんです。はい。ということで、そう。青春コンサー、モテるためには、ならね、なんとなくありそうなテーマですけど、ポットナインティーズはね、もう違いますと。もう違いますと。反骨精神丸出しですね。青春コンサー、モテないためには、ということで。あえてね、こう、モテないためにはっていうのを選ぶあたりがね、こう、世間に対する反骨精神が見えますね。で、まあ、今週のこのテーマに関連して、まあ、ちょっとね、これはですね、とあるところのね、某カラーデイズっていうですね、番組の、方のリーク情報、なんですけども、どうもですね、ポットナインティーズキャスターの中で、まあ、あえて名前出しませんけど、どうもね、最近、ごく最近、リア充に転職した、まあ、言ったら裏切り者がね、いるみたいなんですよ。ね、けしからんですね。リア充になったね、裏切り者がね、いるらしいんです。で、まあね、ちょっとこれね、提案ですけど、この裏切り者をこう探っていくってことでね、いいんじゃないですか。まあ、このテーマの冒頭のトークは。そう、裏切り者がいるらしいんですよ。ね、もうまるでね、今回の今週のテーマ、モテないためには、ね、まあでも、それに対抗するかのようなテーマですよね。いや、恐ろしいですね。ケクノさんね、恐ろしいですね。ということで、じゃあ、 ね。じゃあ行っていきましょうか。
僕は、裏切り者
ではありません。食べましたね。はい。僕は裏切り者じゃないです。はい。さあ、今週1週間聞いてね、こう、誰が裏切り者なのか、聞いていただければと思います。あれ、別にその方を別に恨んでるわけじゃないですからね。はい。恨んでるわけじゃないですかね。ここで、言っておきますけど、別に恨んでるわけじゃないですかね。はい。裏切り者がね、どうもいるらしいんですよね。誰ですかね？誰ですかね？で、今週のトークテーマに入るんですが、モテる？モテない？みたいな話になってくるんですね。モテないためには。で、そもそも、モテるモテないって何なのよっていう話でさ、モテるイコール、イケメン、あるいは可愛いっていうわけじゃないですよね。別に、モテる人は必ずイケメン、モテる人は必ず可愛いっていうわけじゃないと思うんですよ、僕はね。うん。で、まあ、当然、女性に対してもモテるとかって、いやー、京子ちゃん、ちょっとモテるよねー、みたいな話とかね。まあ、もう、ね、女の子同士でそういう話もあるわけですよ。うん、だからまあ、モテるっていう言葉はこれ男性だけに使う言葉じゃないはずなんですね。で、モテるっていうのはこれまた誰か一人に告白されることを別にモテるっていうことじゃないじゃないですか。いや、実は若くんのこと好きだったのって言われたら、それがモテるっていうことなのかって言われたら、まあ、そうではないですよね。で、なんとなくモテるっていうのは、僕の中ですよ。僕の中では、なんか複数の異性に好かれること。ね、A ちゃんに若さん、ね、若くんのこと好きなの、B ちゃんに、若くんのこと好きなの、C ちゃんに、若くんのこと好きなのとかっていう、こう、好かれることをモテるっていうような、気がするんです。若干こうハーレム的な思想が入ってきますけど、そういうことをモテるっていうような気がするんですよ、僕はね。ではこれ、辞書的にはそのあたりどうなんだろうかということで、ね、ポッドナインティーズ月曜日はこうね、定義付けするところから毎回スタートしますからね。で、辞書、さすがにね、これ広辞苑、僕電子辞書で引きましたけど、さすがに広辞苑が出てないね。ということで、ちょっとネットでググりました。日本語俗語辞書っていうのがあって、ここで調べた結果、モテるとは、異性から人気があることや、チヤホヤされることである。モテるは多くの場合、多数の異性から好かれることを指すが、あんな美人にモテるなんて羨ましいよ、といったように、特定の人から好かれる際に使われることもある。ああ、そうだね。確かにそうだね。ちなみに、モテるとは、古く、江戸時代からすでに使われており、マジで。モテる。物がモテるっていう方のモテる。という書き方も使われたそうです、当時は。で、また、今のように、こう、カタカナでモテるって書きますよね。まあ、今回のトークテーマのモテもそうですけど、カタカナですけど、これは、昭和の中期あたりからモテるというふうに、カタカナで併用した表記も使われる、そうです。使われているそうですね。なるほどね。そう、確かにそうだね。いやー、あんな美人にモテるなんて若くん羨ましいよ。っていう風に確かに言うね。それも言うね、確かに。でもやっぱり多数の異性から好かれることがモテるっていう定義でどうやら良さそうですね。では、今週のテーマ、モテないためには。では、モテないためにはっていうのはその逆を表してるのか？そのモテるの逆ですよね。言葉的にはそうなんですけど、意味合い的にも果たしてそうなんだろうかっていうところで、でもこれ、やっぱりモテるの時は、モテるイコールイケメン、可愛いではないですよね。やっぱりこれも、モテないイコール、ブサイクっていう話ではないと思うんです、これ。で、僕はその人の、その人柄とか、その、まあもちろん外面的なことも、まあ、多少なりでもそれは関係してきますよ。してきますけれども、やっぱり内面的なところもね、関係してくるんじゃないのかなっていうふうに僕は思うわけですね。で、まぁ、ちょっと数学的に行くと、モテないっていうのは、モテるの四次小。なんか数学っぽいです。本当に数学っぽいね。モテないイコール、モテるの四次小であるのかどうか問題っていう話で。モテるためにはどうすればいいのか ていうのはよくまあありますよね。うん。よくなんか本とか雑誌とかでも取り上げられると思いますけども、そのモテるためにはどうすればいいのかの答えの逆が、モテないためにはどうすればいいのかの答えなんじゃないんだろうかっていうふうに、まあ思うわけですね。つまりは、モテるための四字書、それが、モテないためにはどうすればいいのかの答えに、おのずとまあ、なるんじゃないのかなというふうに僕は思います。で、まあ、よくモテるモテるっていうさ、モテ期とかっていう言葉がよくあるじゃないですか。モテる時期、モテ期。まあ、映画もありましたよね。だからモテ期って、モテ期っていう、なんかドラマもありましたよね。ドラマと映画もありましたよね。うん。まあ、見てないですけども、僕もね。で、よくモテ期は人生に3回来るっていうね、話がよくありますけれども、結局モテるモテないのっていうのは、誰が判断してるんですかね。自分なんですか、それとも、周りの人間がそう言ってくるんですかね。まあでもこれさ、自分でさ、いやー、俺もモテまくって困るわって言ってる人はあんま聞かないよね、正直。聞く？スタッフさんどうです？あんま聞かないよね。いやー、俺超モテまくって困ってんだよねみたいな話はね、あんまり聞かないよね。いや、むしろそれ言ってる人はもう、ナルシストですよ。それ言っちゃってる人はもう、なるですよね。じゃあ、周りが逆に、いやー、若くんって、モテてるよねって言ってくれるんですかね。それでモテるモテないって判断するんですかね。いや、若くんってモテないよねみたいな話が、まあ、言うのかね。若くんって、意外とモテないよねって言われたことは正直ありますけど、そう、それはあるんだよ。若くんって、意外とモテないよねっていう話をね、意外と言われんだ、これがね。これが結構言われんだけど、意外とってそれ何なのみたいな話なんですね。モテそうなんですかねみたいな話ですけど。いやでも、いや若くんってモテるよねとはね、言われたことないです、僕。残念ながら。あれで、待てよ。ちょっとこれ、皆さん、今週のトークテーマ、青春講座、モテないためにはって、ちょっと振り返ると、あれ、ちょっと待てよと。ね。モテないためにはを考えてるってことは、つまりそれ、今の状況として、それ、今は、モテてるっていうことじゃない？違うのかな？モテないためにあって、それもともとモテない人が考える話じゃないですよね。だって。いや、そうじゃない？だって、モテない人が、モテないこと考えてもしょうがないでしょ？これ以上俺モテないためにすれば、俺今でさえ、モテてないのに、これ以上モテないためにはどうしたらいいんだろうって、まあ、普通は考えないわな。まあ、普通は、もう、モテまくって困ると。もう、毎日女子に告白されてると。もう、正直、ここまでモテると、正直俺困るよと。いう時に、じゃあ俺、モテないためにはどうすればいいんだろうっていう風に普通考えるんじゃないですか、プロセスとしては。これね、今週のトークテーマ、提案者、火曜担当パーソナリティ、ケクノさんですけど、これね、このテーマ出してきてたってことは、これ、ケクノさんは、モテまくってるってことなんですかね。まあわかりますみたいな話ね。ケクノさんモテまくってんじゃないかという説がね。まあなくはないって話でね。どうなんですかね。でも普通そうだよね。ということで月曜はですね、前半に選挙の話をしすぎたので、今週のトークテーマの話は10分くらいでもう終わりということで、そろそろ締めなきゃいけません。ということで、まあ、っていうことも踏まえた上で、若さんの月曜日的、青春講座、モテないためにはの結論。一言で言うと、モテないためには、モテるためにはどうすればいいのかの逆をやればいい。つまり、モテるための四字書である。これ具体的に中身を言うと、まあそもそもね、異性に近寄らなきゃいいんですよ。ね、女性に近寄らなきゃいいんですよ。まあ、現に今僕そうですよね。モテてないですからね、僕もね。今はですね、僕大学で、まあ、かれこれもう 2年近く大学に通ってることに なってますけども、まあね、うちの学科の男が9割っていうね、女性が5人ぐらいしかいないんですよ。僕のいる学科。残念ながら、理系なんで、ガチ理系なんで、僕ね、あんまり女性いないんですよ、そう。だからね、あんまりこう、最近異性と、 お話ししてないな、っていうか、触れ合ってないな。うん、だからね、そもそも言え、異性に近寄らなきゃね、モテることはまずないですね。まあ、それでモテちゃったらね、同性しか周りにいないのにモテちゃったら、まあ、それはホモええみたいな話になりますからね。うん。あとはね、もう、身だしなみとかにこだわんなきゃいいんじゃない？まあ、僕、もともと大したね、和さんは、おしゃれとかにあんまりこだわってる人じゃないんですよ。正直、無頓着なんですね、その辺は。まあ、よく僕、高校時代は、いや、和歌くんってほんと無頓着だよね、とかって、よく高校時代とか言われてたんですけども、まあ、多分今もそうだと思います。まあ、割と高校生の時は気使うようになりましたけど、多分、一般的な大学生、男子大学生と比べてると、多分僕は大した、おしゃれにはこだわってません。うん。だからね、おしゃれにこだわんなきゃいい。うん。あともう一つはね、まあ、性格をね、異性から好かれないようにすればいいんですよ。まあ、ホモになれ、みたいな話ですね。違う。それは違う。まあ、今週一週間かけて、まずは今週のこのテーマで、裏切り者が誰なのかを明かしていく。うん、誰なんですかね。そしてもう一つ、モテないためにあなたは本当に何なのか。それを、話す意味は果たしてあるのかどうなのか。まあ、多分、明日のケクノさん、テーマ提案者なんで、なんでこのテーマ提案したのか、意図は多分明日話してくれると思うので、まあ、その辺、見ていこうかなというふうに思います。ということで、ちょっとだけ、最後にお知らせです。この番組、ポッドナインディーズは、今年の10月から番組スタートしました。で、この10月からの3ヶ月間、つまり10月、11月、12月っていうのはテスト期間という扱いになるんですね。で、ポッドナインディーズ、来週でテスト期間が終了します。ということで、来週がテスト期間最終回です。はい、ということで、来週の僕の24日月曜日、クリスマスイブに更新するポッドナインディーズが、まあ僕にとっては、まあ最後の、テスト期間は最後の回になります。で、ポッドナインティーズが来月以降継続するかどうかの話については、多分、明日かな？わかんないですけども、多分、明日か来週の火曜日くらいに、多分、プロモーターのケクノさんから、それなりの発表が多分、あると思います。多分、ケクノさんから発表すると思うので、僕は、発表しませんけれども、まあ、いろいろ知ってるんですけどね。ということで、まあ、その辺にも耳を傾けていただければな。いうふうに思います。ということで、明日のパーソナリティは、火曜担当は、ケクノ太郎さんです。よろしくお願いします。それでは、僕とは、ここでお別れです。今週のトークテーマの話をしなくてすいませんでした。それでは、僕とはまた来週までお元気で、さよなら。